あなたが共有してくださった資料、いやー、これは面白かったですね。ウェブデザインと絵画。一見、全く違う世界を結びつけるっていうすごく刺激的な考察で、
ええ。
今日はこの記事を手がかりに、僕たちは皆文化の編纂者であるっていうかなり壮大なテーマについて深く掘り下げていければなと。
はい、よろしくお願いします。この記事の出発点って、ウェブ UI デザインは、ある種のインタラクティブな絵画なんじゃないかっていう問いかけから始まるんですよね。
そうなんですよ。
この視点、デザインの本質とか、あと文化がどう受け継がれていくのかを探るっていう意味で、非常に面白い試みだと思います。
まさに。ただ正直に言うと、最初にこの問いかけを読んだ時、それはちょっと大げさじゃないかなって感じたんですよ。
ああ、なるほど。
ゴッホとかモネとか、そういう偉大な画家と、まあ、ウェブデザイナーの仕事を同列に語るっていうのは少し抵抗があるななんて。でも、読み進めるうちにその考えがだんだん変わっていきました。
その感覚、すごくわかります。この記事のうまいところって、見た目の形式じゃなくて、体験を設計するっていう共通点に、焦点を当ててるところなんです。
体験を設計する。
ええ。絵画だったら、画家は構図とか色彩、光の描き方を通じて、鑑賞者が何を感じて、どこに目を向けて、どんな気持ちになるかっていうのをデザインしてるわけじゃないですか。
ああ、なるほど。絵の中の人物の視線の先に、こっちの視線も自然と誘導されたりしますもんね。あれも一種の体験設計だと。
まさにその通りです。で、ウェブデザインも全く同じで、レイアウトとかフォント、ボタンの色や配置みたいな要素を駆使して、ユーザーがどう情報を理解してどう行動するかを設計している。
はい。
つまり、どっちも受け手の体験を意図的に作り上げてるっていう点で、根っこは同じだっていうことなんですね。
そして、その体験が決して絶対的なものじゃなくて、環境によって大きく変わるっていう話が、これがまた実に興味深かったです。記事ではゴッホのひまわりが例に出てましたね。美術館で本物を目の前にする体験と、お土産のポストカードで見る体験とではもう全くの別物だと。
そうなんです。美術館なら、照明の当たり方とか、壁の色、周りの静けさ、それに何より絵の具の盛り上がりみたいな物理的な質感まで含めて体験できる。でも、ポストカードだと、そういう情報が全部削り落とされて、ただのフラットなイメージになっちゃいますからね。
その感情っていう視点、ウェブデザインの現場にそっくりそのまま置き換えられますよね。僕も経験あるんですけど、こだわってデザインしたサイトの色が自分の MacBook の綺麗なディスプレイだと完璧なのに。
あはは。
会社のちょっと古い Windows のモニターで見たら、なんか全体的に色がくすんで見えちゃって、がっかりしたことがありました。
いやー、それはもうデザイナーあるあるですよね。記事でもまさにその点が指摘されてて、例えば、最新の有機 EL ディスプレイって黒が本当に深く沈むんで、黒背景に白い文字のデザインがすごく綺麗に見える。
見えますね。
でも、安価な液晶だと、その黒がちょっと白っぽく浮いて見えて、デザイナーが意図した高級感が失われちゃうとか。
屋外でスマホを見る時の状況も挙げられてましたね。太陽光の下だと画面が反射して、コントラストの低いデザインはほとんど読めなくなっちゃう。
そうそう。
私もよくやるんですけど、夜部屋を暗くしてスマホをいじるときって、ほぼ間違いなくナイトモードにするんですよ。デザイナーさんが一生懸命考えたであろう配色を台無しにしてるわけです。
いやいや、それこそがまさに現代における環境なんです。デザイナーはもう完璧にコントロールされた単一の鑑賞環境っていうのは前提にできない。
ああ、なるほど。
解像度の違い、OS の設定、ユーザーの利用状況、そういう無数の環境のバリエーションを全部想定した上で、それでも本質的な体験は損なわれないようにするっていうのが今のウェブデザインの仕事だと言えるでしょうね。
なるほど。画家が美術館っていう特定の環境を意識して作品を作るのと同じように、ウェブデザイナーはスマホや PC、 さらにはユーザーの設定っていう、もっと多様で予測不能な環境を相手にしてると。
ええ。そして、その環境にはデバイスだけじゃなくて、ユーザー自身も含まれるっていう指摘が次の重要なポイントになってきます。
ユーザー自身。
どんな人が、どんな目的で、どんな心理状態でその情報に触れるのか、それによっても最適なデザインって全く変わってくるんです。
わかります。例えば、僕の両親に新しいアプリの使い方を教えるとき、まず最初にやることって、設定画面を開いて文字サイズを最大にすることですから。
ああ、まさにいい例です。
あの小さい文字でびっしり書かれた説明文、彼らにとってはもう苦痛でしかないんですよね。
ですよね。 高齢の方向けのサービスなら大きな文字とシンプルな操作性が絶対に必要ですし、逆に子供向けのアプリだったら漢字は使わずにひらがなとかアイコンを中心にした直感的なインターフェースが求められます。
急いでるユーザーっていう視点も面白かったですね。駅で乗り換え案内を探してるときに丁寧すぎる説明とか美しい装飾ってむしろ邪魔でしかない。
そうなんです。
とにかく次は何番線かがもう一瞬でわからなきゃ意味がない。
ええ、初めて訪れる人には親切なガイドが必要だけど、毎日使うリピーターにとってはそのガイドが表示される一手間がストレスになるかもしれない。
確かに。
このようにウェブデザインっていうのは常に変化する環境と多様な鑑賞者イコールユーザーとの関係性の中で最適な体験を模索し続ける行為なんです。だからこそそれは性的な絵画とは違うインタラクティブな絵画なのだと筆者の主張につながっていくわけです。
いやー、ここまで伺うとウェブデザインが単なる情報整理じゃなくてすごくクリエイティブな行為だっていうのがよくわかります。ただそれでもやっぱりそれって本当の意味での創作とは言えないんじゃないのっていう反論も聞こえてきそうですけどね。あくまでクライアントの要望とかビジネス上の制約の中で情報を効率よく配置してるだけじゃないかと。
その反論は当然出てくるでしょうね。記事の筆者のそこは想定していて、ここで美術館のキュレーターっていう見事なアナロジーを持ち出すんです。
ほう、キュレーター。
キュレーターって自分で絵を描くわけではないじゃないですか。でも彼らの仕事は創作ではないって言えるでしょうか。
いや、言えないですね。展覧会のテーマを決めて膨大な作品の中から展示するものを選んで、それらをどういう順番でどういう空間で見せるかを考える、それはもう間違いなく創造的な仕事です。
そうですよね。どの作品を隣に並べるか、壁の色は何色にするか、照明はどこから当てるか、添える解説文でどんな物語を語るか、その一つ一つの選択が作品に新しい文脈を与えて鑑賞者に全く新しい体験を提供します。
なるほど。キュレーターは既存の作品を編纂することで新たな価値を創造している。これは立派な創作的行為なんです。
なるほど。そのキュレーターの例えはすごく腑に落ちます。素材はもう木あるんだけど、その文脈をデザインすること自体が創作になると。
ええ、それならウェブデザイナーが情報をどう整理してユーザーにストーリーを語るかっていうのも同じだと言えそうですね。
そしてこの視点をさらに広げると、僕たちは皆文化の編纂者であるというこの記事の核心にたどり着くんです。文化っていうのはゼロから何かを生み出す天才だけで成り立ってるわけじゃないと。
音楽の世界を例にすると分かりやすいかもしれないですね。ベートーデンが楽譜を書いただけではそれはただの紙切れで、それを演奏家が音にして指揮者が解釈を与えてプロデューサーが録音物としてパッケージングする、さらに批評家がその価値を言語化して私たちがそれを聞く、このサイクル全体が文化なんですね。
文学も全く同じです。作家が書いた原稿を編集者が読者にとって最も伝わる形に整えて本として世に送り出す、それらが書評で語られ図書館に収められ、後の研究者によって歴史の中に位置づけられる。作り手とそれを記録し伝え編纂する人たち、その両輪があって初めて文化は未来へと受け継がれていくんです。
そう考えるとゴッホとかルノアールがなぜ今でもこれほど有名なのかっていう問いの答えもなんとなく見えてきますね。もちろん作品そのものが圧倒的に素晴らしいのは大前提ですけど、
ええ、それだけじゃない。ここで非常に興味深いのは、彼らの死後その価値を見出して作品を収集分類して展覧会を開いて研究論文を書いた人々、つまり編纂者たちの存在です。
ああ、
彼らがいなければ多くの作品は散失して歴史の闇に消えていたかもしれない。私たちが今ゴッホの絵を見て感動できるのはこの編纂の連鎖のおかげでもあるわけです。
その壮大な文化の連鎖の中にウェブデザイナーの仕事も位置づけられると。インターネットっていうもう混沌とした情報の海の中から価値ある情報を見つけ出して文脈を与えてユーザーが理解できる形に整えて届ける。
まさに。
それはもう現代における文化の編纂そのものですね。
そう。情報をどう配置し、どう見せ、どう伝えるかを考えること。それ自体が文化を未来につなぐ価値ある創造なのだと、この記事は強く主張しているんです。
なるほど。最初に感じたウェブデザインと絵画なんて大げさだなっていう気持ちが今ではすっかり消えてしまいました。
おう。
ウェブデザイン、絵画、そして美術史の編纂、やってることは違っても人に豊かな体験を届け文化をつないでいくっていう根っこの部分では全部つながってるんですね。
だから筆者は最後にこう結んでいます。どんな形であれ美に関わるということ自体がすでに価値のあることなのだと。
いい言葉ですね。
これは何かを生み出す人だけじゃなくて、それを支え伝える仕事に関わるすべての人へのエールのように感じます。
本当にそうですね。作るのも伝えるのも編纂するのもどれも等しく尊いと、なんだか自分の仕事に対する見方も少し変わりそうです。
よかったです。では最後に、あなた自身にちょっと問いを投げかけてこの話を終わりにしましょうか。
はい。
この記事ではデザインとかアートが体験のデザインとして語られていました。でもこの考え方ってもっと身近なことにも応用できると思うんですよ。
と言いますと？
例えば友人を家に招いて食事を振る舞うとしますよね。ただ料理を作るだけじゃなくて、部屋をきれいにして心地よい音楽をかけて、お皿とかグラスも料理に合わせて選ぶ。
ああ、やりますね。
どの順番で料理を出すか、どんな話をするかまで考える。これも立派なおもてなしの体験をデザインする行為じゃないですか。
確かに。料理の味だけじゃなくて、その場の雰囲気すべてが体験の一部です。言われてみれば、先生が授業の構成を練るのもそうですね。
ほう。
どんな導入で生徒の興味を引きつけて、どのタイミングで質問を投げかけて、どうやって結論に導くか。それも学びの体験のデザインと言える。
まさにそうなんです。シェフがコース料理を組み立てることも、書店員さんが本棚の並びを工夫することも、すべてが受け手の体験を豊かにするためのデザインであり、ある種の文化の編纂と言えるかもしれません。
面白い視点ですね。自分の日常が急にクリエイティブな行為に満ちているように思えてきました。
あなたの仕事や生活の中に隠れている体験のデザインとは一体何でしょうか？そうやって周りを見渡してみると、普段何気なくやっていることにも新しい価値とか意味を見つけられるかもしれないですよね。